寺田虎彦作、さまよえるユダヤ人の手記より。1、涼しさと暑さ。この夏は毎日のように実験室で油の蒸留の番人をして暮らした。昔の武士の中の変人たちが、国書の時効に土寺を着込んで、火鉢を囲んで、寒い寒いと言ったという話があるが、初中に烈火の前に立って油の煮えるのを見るのは、実は案外に爽快なものである。暑い時に風呂に行って背中から熱い湯を浴びると、やはり涼しいとかなによく似た感覚がある。あれも同じわけであろう。涼しいというのは温度の低いということとは意味が違う。暑いという前提があって、それに特殊な条件が加わって、初めて涼しさが成立するのである。先年、塩原の山中を歩いていた時に、偶然にこの涼しさの成立条件を発見した、とその時に思ったことがある。蒸されるような暑苦しい谷間の坂道の空気の中へ、ちょうど味噌汁の中に入れた純菜のように、寒天の中に入れた小豆粒のように、冷たい空気の大小の粒が混じって、それが適当な速度で我々の皮膚を撫でて通るときに、我々は正真正銘の涼しさを感じるらしい。初中に冷蔵庫へ入った時の感じは、あれは正当なる涼しさとは少し違う。あれは無意味なる陳鬱である。涼しさの生じるためには、どうも時間的に、また空間的に、温度の短周期的変化のあることが必要条件であるらしい。しかし、寒中に焚き火をしても、いわゆる涼しさは感じないところを見ると、やはり平均気温の高いということが涼しさの第一条件でなければならない。そうして、その平均気温からの偽周期的変化、クワジペリオディックベリエーションが第二条件であると思われる。この変化は必ずしも低温の方向に起こらなくてもいいということは、初中熱湯を浴びる実験からもわかると思う。多分、温度が急激に降下するときに随伴する感覚であって、しかもそれはすぐに飽和される性質のものであるから、この感覚を継続させるためには、結局、周期的の変化が必要になると考えられる。子供の時分、暑い盛りに背中へたくさんの灸を据えられた経験があるが、あの時の背中の感覚には、やはり涼しさとどこか似通ったあるものがある。これはここの仮説を裏書きする。こんなことを考えていたのであるが、今年の夏、房州の千倉へ行って、海岸の強い輻射のエネルギーに満たされた空間の中を縫うてくる涼風に接したときに、暑さと涼しさとは、互いに排他的、エキスクルーシブな感覚ではなくて、共存的な感覚であることに初めて気がついたのである。暑いと同時に涼しいということ、あるいはむしろ暑い感じを伴うことなしに、涼しさは感じ得られないということが一般的な事実であるのに、我々は暑い、涼しいという二つの言葉が反対のことのように思い込んでしまっていたために、こんなわかりきったことに今まで気がつかないでいたのではないか。ここでも我々は言葉という嘘つきに騙されていたのではないか。暑いということと、寒暖計の湿度の高いということとも、互いに関係はあるが、 同意義ではない。いつか新聞の園芸風文録にある頭の悪いというので通っている名優の頭の悪い証拠として次のようなことを書いてあった。ある酷暑の日にその役者が、今日はだいぶ暑いと見える。観客席で扇の動き方が激しいようだ。と言ったというのである。これはしかし、その役者の頭の悪い証拠でなくて、良い方の破格の一例として取り扱わるべきものであるかもしれない。暑い日の舞台の上は自然的の通風で案外涼しいかもしれないし、それでなくても、その役者が真面目に芝居をやっている限り、その日が特に暑い日であるかないか、わかるはずがないのである。それは、炭鉱の底に働いている坑夫に、天気が晴れているのか荒れているのかがわからないのと同様である。それで、扇の動き方で、その日の暑さを知ったというのは、眼光の乱れるを見て、伏兵を知った名将と同等以上であるのかもしれない。しかし、おそらくこれは、すべての役者に、昔からよく知られた、極めて平凡な事実であるかもしれない。そうだとして、それを今頃気がついたとすれば、なるほどこれは、頭の悪い証拠になるかもしれない。園芸風文録の頭のいい記者は多分この意味で書いたに相違ないのであるが、これにこれだけの注釈をつけることもできるのである。2. 玉虫。夏のある日の正午、加護町から上野行きの電車に乗った。上富士前の交差点で乗り込んだ人々の中に、40前後の色の黒い婦人がいた。自分の隣へ腰をかけると間もなく、不思議な挙動をするのが自分の注意を引いた。ハンケチで首筋のあたりをはたくようなことをしている。すると、目の下の床へ、パタリと、一匹の玉虫が落ちた。仰向きに泥だらけの床の上に落ちて起き直ろうとしてもがいているのである。しばらく見ていたが、乗客のうちの誰もそれを拾い上げようとする人はなかった。自分はそっとこの甲虫をつまみ上げてハンケチで背中の泥を拭うていると、隣の女が、それは毒虫じゃありませんか?と聞いた。虫をハンケチにくるんで隠しに押し込んでから、自分はチェスタートンのブラウン恐怖の秘密の読みかけを読み続けた。研究所へ帰ってから思い出してハンケチを開けてみると、だいぶ苦しんだと見えて、糞をたくさんにひり散らした跡が、ハンケチに隠蔽されていた。手近にあったアルコールの数滴を机の上に垂らして、その上に玉虫の口をおっつけると、虫は活発にそのくちばしを動かしてアルコールを飲み込んだ。それが我々の目にはさもさもうまそうに飲んでいるように見えた。虫の表情というものがあり得るかどうか知らないが、ただ、机の上のアルコールの減じてゆく速度が、そういう感じを起こさせたのである。幾ミリグラムかの毒液を飲み終わると、もう、石のように動かなくなってしまった。そこへ、若い F 君がやってきた。自分は F 君に、この虫が再び蘇ると思うか?このままに死んでしまうと思うか?と聞いた。もちろん自分にもわからなかったのである。 F 君は 20% はよみがえると言い、自分は 100% 死ぬということにして、それで賭けをするとしたらどういう感情になるか という問題をいろいろに議論した。午後のお茶の時間に皆で集まった時に、自分はこの玉虫が一体どこであの夫人の髪の毛に付着して、そうして電車の中に運ばれたであろうかという問題を出した。Y 君は、ソメイの墓地からという説を出した。私は、吉祥寺ではないかとも言ってみた。この夫人には一人男の連れがあったが、電車ではずっと離れた向こう側に腰をかけていた。後のその隣に空席ができた時に女の方でそこへ行って何かしら話をしていたのである。我々の問題は、虫が髪についてから、それが首筋に這い降りて人の感覚を刺激するまでに、おおよそどのくらいからどのくらいまでの時間が経過するものかというのであった。もしもその時間が決定され、そしてその人が電車で来たものと仮定すれば、その時間と電車速度の相乗積に等しい半径で地図上に円を描き、その上にある樹林を物色することができる。しかし、実際はそう簡単にはいかない。しかし、この玉虫の一例は、我々の現在にこびりついた過去の一辺を体のどこかにくっつけて歩いているということのいい例証にはなるであろう。もしもその日の夕刊に、吉祥寺か染井の墓地である犯罪の行われた記事が出たとしたら、探偵でない自分は少なくも一つの月並みな探偵小説を心に描いて、これに玉虫と題したかもしれない。アルコールを飲んだ玉虫はとうとう生き返らなかった。人間だとしたら多分1ポンドくらいの純アルコールを飲んだわけである。手近にあった水銀灯を転じて、玉虫を照らしてみた。あの美しい緑色は見えなくなって、錆びた火は茶色の金属光沢を見せたが、腹の美しい赤銅色はそのままに見られた。3. 京人水。ある夏の夜、神田の喫茶店へ入って、一杯のアイスクリームを食った。そのアイスクリームの香味には、普通のバニラの他に、一種特有な香味の混じているのに気がついた。そうしてそれが、京人水であることを思い出すと、同時に妙な記憶が呼び起こされてきたのである。中学4年頃のことであったかと思う。同級の愛君が、かっけで亡くなったので、我々数人の親しかった連中で、その葬式に行った。南国の真夏の暑い盛りであった。町から東の大村まで、にりばかりの木陰一つない稲田の中の田んぼ道を歩いて行った。向こうへ着いた時に、一同はコップに入れた黄色い飲料を振る舞われた。それは強い薬臭い匂いと甘い味を持った珍しい飲料であった。要するにそれは一種の甘い水薬であったのである。もっとも愛君の家は以下であったので、炎天の町都を歩いてきた我々子供たちのために、初期払いの清涼剤を振る舞ってくれたのである。後で考えると、あの飲料の匂いの主張をなすものが、やはり、この京人水であったらしい。明治20年代の片田舎での出来事として考えるときに、この京人水の京王が、はなはだオリジナルであり、ハイカラな現象であったような気がする。大学在学中に、学生のために無料診察を引き受けていた いわゆる行為に、警視がいた。いたずら好きの学生たちは、彼に狂人水というあだ名を立てまつっていた。理由は簡単なことで、いかなる病気にでも、その処方に狂人水の 0. いくグラムかが加えられるというだけである。いつか診察を受けに行った時に、先に来ていた一学生が、もらった処方箋を見ながら、また狂人水ですか?と言ってにやりとした。警視は平然として、君らは狂人水狂人水と馬鹿にするが、狂人水でも人を殺そうと思えば殺せる、と言った。この場合では、狂人水が陳腐なるもの、コンベンショナルなものの代表として現れたわけである。自分の50年の生涯の記録の索引を食って狂人水の功を見ると、まずこの二つの過剰が出てくる。近代、狂人水の匂いのする水薬を飲まされた記憶はさっぱりない。久しく嗅がなかった匂いであったために、今、このアイスクリームの匂いの刺激によって飛び出した追走の矢が、ひと飛びに30年前へ飛び越したのかもしれない。不思議なことに、この一杯のアイスクリームの香味は、その時の自分には何かしら精神にして予言的なもののような気がしたのである。4. 橋のたもと。ちくらで泊まった宿屋の2階の床は道路と同平面にある。自分の部屋の前が橋のたもとに当たっているので、夕方、橋の上に涼みに来る人と相対して楽に話ができるくらいである。宿の主人が一匹の子猫の首をつまんでぶら下げながら橋の向こう側のたもとへ行ってポイとそれを放り出した。猫はあたかも何事も起こらなかったかのようにうそうそと橋の欄干を嗅いでいた。女中に聞いてみると、この橋のたもとへ猫を捨てに来る人が毎日のようにあって、それらの不幸なるコジラが自然の経路でこの宿屋の台所に迷い込んでくるそうである。なるほど、初めてここへ来た時から、この村に痩せた猫の数の甚だ多いことに気がついたくらいであるから。したがって、猫を捨てる人の多いのも当然であろうと思われた。猫を捨てに出た人が、格好の捨て場を求めて歩いて行くうちに、一つの橋のたもとに来たとすれば、その人はまた、おそらく当然、そこでその目的の行為を果たすに相違ない。これはなぜであろうか。橋のたもとは、交通線上の一つの特異点、シンギュラーポイントであって、歩行者の心のテンポにある加速度を与えるために、自然に予定の行為への衝動を受けるのかもしれない。我々の生活の航路の上にも、またこういう橋のたもとがある。そうして、そこで自分の過去の重荷を下ろそうとして、躊躇することがしばしばある。同様に国家社会の歴史の進展の途上にも幾多の橋のたもとがある。教育家、為政者は行く手の橋のたもとの所在を十分に地図の上で研究しておかなければならないと思う。弁慶が辻斬りをしたのは橋のたもとである。鍋焼きうどんやヨタカも、また、しばしば橋のたもとを選んで店を張った。獄門のさらし首や迷子のしるべ、お触れの刑事などにも、またしばしば橋のたもとが最もふさわしい地点であると考えられた。これは言うまでもなく、橋が多くの交通路の集合点であって、一種の関門となっているからである。 したがって、あらゆる街路よりも交通の流れの密度が大きいからのことである。この第二の意味における橋のたもとのようなものも、また個人の生活や人類の歴史の上にたくさんの例がある。十字軍や1914年の欧州大戦のごときは、世界人類の歴史の橋のたもとであり、ポール・セザンヌと名付けられた一人の田舎じじいは、世界の美術史の上の橋のたもとである。ニュートン、アインシュタイン、プランクらのした仕事もまた、物理学史上のそれぞれの橋のたもとであったとも言われる。我々個人にとって一番重大なのは、我々の内部生活における第一、並びに第二の意味における橋のたもとである。ここで我々は身を投げるか、弁慶のなぎなたの錆となるか、豊かに食われるか、それともまた鍋焼きうどんに腹をこしらえて行く手の旅を急ぐかである。昭和4年9月。思想。